こんにちは。それでは今回は、お金がなくても幸せになれる7つの方法ということで話をしていきます。その前に、祇園精舎というお釈迦様がたくさんの方に仏法を説かれた場所があるんですが、それは少女の笑顔が生んだと言われているんですね。約2600年前にお釈迦様がご活躍なさっていた時代、インドのコーサラ国に一人の長者がいました。非常に情け深くて、親のいない子供や老人にいつも食べ物や着るものを施していたので、みんな大変尊敬して義子独長者と呼んでいました。義子独というのは、孤独な人に食を給するということです。食べ物を与えるということなんですね。その義子独長者の家には、小さい時両親に死に別れたサーヤという女の子が奉公人として住んでいました。ある日、長者が夕食をとった後に座敷で休んでいると、サーヤが大きな桶を重そうに持ってきて、何かに話しかけながら草に水をかけているのを見つけました。ほら、ご飯だよ。ゆっくりお上がり。食後のお茶だよ。喉を潤しなさい。長者は、はて、ご飯、お茶だと。奉公人にそんなに物が余るはずがないのに、と不審に思ってサーヤを呼んで訳を尋ねました。はい、ご主人様のお茶碗を洗った水を草や虫たちに施しておりました。ほう、施すなどと難しい言葉を誰に教わったのかね。はい、お釈迦様です。世の中はみんなで助け合っていきなさい。必要もないのに殺したり壊したりしてはいけない。力のあるものは力のないものの手助けをしてやりなさいと教わりました。私は何も持っておりませんから、ご飯粒のついたお茶碗をよく洗って、せめてその水を草や虫さんたちにやろうと思ったのです。長者が見ると、昼の暑さでしおれかけていた草花は水をもらって生き生きとしていました。虫たちも嬉しそうにリンリンと鳴いていました。ふーん、そんなにいいお話をサーヤは聞いてきたのか。よろしい。ご説法のある日はよく聞いてきて、また教えておくれ。わかりました、長者様。それからしばらくして、長者は、この頃サーヤが急に明るくなったことに気づきました。もともとサーヤはしっかりした子だったんですが、いつもニコニコと楽しそうに働いています。長者はまた聞いてみたくなりました。この頃サーヤはいつもニコニコしているね。何かそんなに嬉しいことがあったのかね。いいえ、ご主人様。別に嬉しいことがあったわけではありません。ただ、お釈迦様のご説法で、在世と法世、それに無在の7世を伺いました。私にでも、無在の7世の中の和言越色世はできますから、それを一生懸命行っているのです。ほほう、 財政、法制、無罪の七瀬とな。さあや、よく知っているな。もっと説明しておくれ。はい。財政は、長者様のようにお金や物をたくさん持っている人が、それを仏法のため、社会のために生かすこと。法制は、お釈迦様のご説法の通りを人々に説き聞かせること。ふーん、では、ニコニコしていることは、そんなにいいことなのかい？はい。暗く悲しそうな顔をすると、周りの人も辛くなるし、自分も惨めな気持ちになります。苦しくともにっこり笑うと、気持ちが和らいで、一瞬でも痛みを忘れることができるんです。周りの人も明るくなるでしょ。これはお金や学問がなくてもできる行いなんですよ。いつもニコニコしようと決心したら、親のないことや、嫌だな、つらいなと思っていたことが、だんだんつらくなくなってきました。泣きたい時も、にっこり笑ってみると、気持ちが落ち着いて、泣かなくなるんです。それを聞いて、長者は胸が熱くなって、こう言いました。さあやよ、そんなにいいお話、わしも聞きたくなった。お釈迦様のところへ連れて行っておくれ。こうして立子独長者は、お釈迦様のご説法を聞くようになったそうです。やがて、仏説の誠に深く感動した立子独長者は、こんな素晴らしい教えをもっと多くの人にお伝えしなければもったいないと。その後、大世主となって祇園精舎を建立し、広く仏法が伝えられることに貢献したと言われているんですね。このように、サーヤという一人の少女のけなげな心がけが、立子独長者の尊い仏縁になったということです。そこで今回は、この無罪の七瀬とは何かということについて話をします。お釈迦様が一生涯教えられた仏教を一言で言えば、慧悪修善であります。慧悪修善というのは、悪いことをやめて良いことをしなさいということです。お釈迦様は、七千余観と言われる一切経にたくさんの善を教えられました。そのたくさんの善を、お釈迦様は六つにまとめられて、六度万行を教えられています。苦しみ悩みの海のような人生を私には、六つの道があるということです。簡単に挙げますと、一つ目が布施。今日の言葉では親切のことです。二番目が自戒。これは言行一致ということです。三番目は忍肉。忍耐するということです。四番目は精進、努力する、頑張るということです。五番目は禅定、反省するということです。 6番目が知恵、収容するということです。この6つの善を実行しなさいとお釈迦様は教えられたんですが、確かにこの6つを逆にやらないとしたらどうなるかと言いますと、親切ではないということは意地悪だと、自分のことばっかり考えて自己中心的な人だということになりますし、健康一致してないということは嘘ばっかりついていると、そして忍耐力もなくてすぐ怒ると、そして我慢、努力することもできないので、人が見ていないところではすぐサボってどうしたら楽ができるかと考えて、そして悪いことが起こると人のせいにすると、そんな意地悪で嘘つきですぐ腹を立てて怠け者で人のせいにする、そんな人がいたらやっぱり人から嫌われてしまいますよね。その逆に親切で誠実で我慢強くて努力家で、いつも自分の種まきを反省して、そして因果の道理を信じて修行してこれらに努力していると、こういう人がいたらやはり輝く存在になります。このようにお釈迦様はたくさんの善を6つにまとめられて、六度満行を教えられているんですが、この六度満行の中でも最初に挙げられている伏せ行は最も大切な行ですので、お釈迦様は伏せは大切だから伏せをしなさいと勧められています。伏せというのはどういうことかと言いますと、親切ということなんですが、つまり施すということです。さっきさやも施すと言っていたんですが、施すというのは与えるということなんですね。この伏せというものは与えるものによって大きく分けると財勢と法勢の2つになります。財勢というのは財を施すと書きますが、お金や物を施すことなんですね。義孤独長者が祇園精舎を建立するために大変な財政をされたというのは大変有名なことなんですが、財政の功徳というのは決してその量の多い少ないということによって決まるのではありません。その伏せの精神、心こそ大切なんですね。相手に幸せになってもらいたいという心からの伏せ、その伏せの心が大事なのだと言われています。ですから、そんな私は長者じゃないので、そんな施すお金ありませんと、どうしたらいいでしょうかとお釈迦様に尋ねた人があったので、お釈迦様はお金がなくても伏せはできるのだよと、心がけ次第なのだと、無罪の七世ということを教えられています。これはお金も物も持たない人でも、地位も名誉もない人でも、伏せしようという心さえあれば七通りの施しができるということです。施しというのは良い種まきですから、全員全果、因果の道理によって必ず自分に幸せが返ってきます。お金がなくても七通りに幸せになる種まきができるのだということです。それが まず1番目、これは現世と読みます。この現というのは元世ではないんですね。よく元を飛ばすとか元をつけるということがあるんですが、そうではありません。現世を施すと。優しい温かい眼差しで周囲の人々を明るくすることを現世と言います。目は心の鏡と言われますように、和やかな光をたたえた目はどんなに人を慰めて励ますことができるかわかりません。よく小学校で落ち込んだ子供が保健室で駆け込んでいることがあります。やっぱり保健の先生の温かい眼差しで見つめられると心が安らいで、よし、また頑張ろうという気持ちが起きてくるのかもしれません。何か大きなミスをして落ち込んだ時、また落ち込んでいる人にこの温かい眼差しで現世をしてあげると、その人は大変明るくなって幸せになります。こういうのを現世と言います。2番目がこの和顔会色瀬。先ほどサーヤがお釈迦様に教えていただいたということで、和顔会色瀬を心がけるようになったということでしたが、これですね。優しい微笑みをたたえた笑顔で人に接することを和顔会色瀬と言います。やっぱり優しい微笑みで周りの人と接すると、やはり人間関係も良くなってきますので、やっぱり自分に幸せが返ってくるということです。この笑顔に関することわざもいろいろありますので、例えば主婦の笑顔は家庭の光と言われるんですね。これはその家が栄えるか、それとも衰えるかという鍵は、実は女性の明るい笑顔にかかっているということなんですね。主婦の笑顔は家庭の光と言われています。また、べっぴんも笑顔を忘れりゃ5割引きということわざもありますので、いかに笑顔が大切なのかとことわざにも言われています。また、笑う門には福来たるとも言われますので、やはり明るい笑顔によって人に接するということは大変良いことだと、幸せが来るのだということですね。3番目は言辞世と言います。これは優しい言葉をかけることなんですね。心からの優しい言葉をかけると、やはりとても相手は喜びますので、非常に大切なことです。あるところに30代でビジネスを起こしたんですが、最初は調子よく行ってたのに、途中から悪くなって、何千万かの借金を持ったまま、倒産してしまった男がいたんですね。でもう借金が返せなくなったので、それを奥さんに言わないといけないと。もう大変なショックを受けて落ち込んで家に帰ってきました。奥さんに「すまん、もうダメだ」と、家中の財産が差し押さえに遭うことになったと言って謝ったんですね。これ普通だったら、奥さんだったらどう思うかと 考えてみると、いやーもう本当頼りにならない男だと。早く離婚してどうやって逃げようかしらというふうに見限ってしまうんじゃないかと思うんですけど、この奥さんはそうではなかったんですね。その奥さんは微笑んで尋ねました。それは大変ねと。でも裁判所はあなたの体も差し押さえるのですか？いや、そんなことはない。じゃあ私の体が差し押さえに合うの？いやいや、お前は関係ないよ。じゃあ坊やは？子供なんか問題じゃない。すると奥さんは、それなら健康な私たちと夢を秘めた子供たち、一番大切な財産が残るじゃありませんか。私たちは少しだけ遠回りしただけでしょ。お金や財産なんか、これからの心がけ次第で、いくらでもできるじゃないですか。と言ったそうなんですね。これを聞いたそのご主人は、この奥さんの頼もしい励ましに、もう一気に明るくなって、見事にこの逆境を克服したと言われます。やはり奥さんのこの一言がどれだけすごい力があったのかということですね。大変な勇気を授けることができたと。まあ、ここまですごいことにはならなくてもですね、例えば相手がガラスを割ってしまった時なんかに、いや、お前弁償しろと、なんでガラス割るんだという人もいれば、いや、お前怪我なかったかと、大丈夫かと、優しく言葉をかける人もあります。そういうふうに、優しい言葉をかけることが大変大切なことだということですね。で、4番目は親世と言います。これは肉体を使って人のため、社会のために働くことを言います。ですからボランティアなどがこの親世にあります。道路にゴミが落ちていたら拾うとか、よく公園の掃除とか、ドブさらいとか、道のゴミ拾いなんかをやってます。あとはボランティアでお年寄りを介護したりとか、そういうふうに無料で社会のために働くと、こういうのも親世ということですね。これはイタリアの話なんですが、昔アルプスのふもとのアディジェ川という川が氾濫したそうです。で、そのイタリアのその川では、橋の上に民家が立ち並んでいたそうなんですね。で、そのベローナ橋という大きな橋が真ん中の一角だけ残して押し流されてしまいました。民家が取り残されて、その中からもう助けてーと救いを求める人たち、家族の姿が見えました。そして濁流が今にもその橋をもう土台ごと押し流そうとしていたんですね。そこで岸にいた一人の伯爵が周囲の人たちに呼びかけました。あのかわいそうな人たちを救った者には500万円をやろうと褒美として使わすと言ったんですね。まあ、そんなことを言われても、500万円で命がなくなってしまったら大変なので、なかなか助けようとする人がなかったんですね。その時一人の若者が 後ろの方から飛び出してきて、小舟、船に乗ってその氾濫した川の中を漕ぎ出したんですね。で、まあお金のためとはいえ、まあ大変立派な、そんな命をかけて家族を救おうとするんですから、大変立派な青年だということで、みんなが見守る中、もうすごい勢いで橋の家族たちを救い出して、そして無事川岸へ戻ってきたんですね。それを見た伯爵は、なんと立派な青年だと、褒美の金を受け取るがいいと感心して、500万円のお金を渡そうとしたんですね。ところが青年は、いえいえ、私はお金が欲しくてやったわけではありません。私が命をかけたのは、この家族を救うためなんですと。もしお金をくださるというのなら、この家族にあげてください。今家がなくなって困っているのはこの家族なんですから、と言ったそうなんですね。もう大変すごい青年だなと思います。こうやって肉体を使って人のため、社会のために働くことを信世と言います。5番目もこれは信世と読みます。心から感謝の言葉を述べることを信世と言うんですね。これは感謝の言葉というのは、ありがとうとかすみませんということですね。もうたったの5文字なんですが、もう周りを大変明るくします。お釈迦様は、人の値というものはどれだけ恩を知り、恩に感じ、恩に報いようという心があるかだと教えられていますので、何か人からお世話になった時に、ありがとうとお礼を心から述べることなんですね。これを信世と言います。次に6番目は正座せと言います。正座せというのは、場所や席を譲り合う親切を言います。場所や席、これ乗り物の座席なんかだったら分かりやすいんですけど、権力の座みたいなものを譲り合うということもあります。乗り物でも電車に乗った時などに席を譲るというのは結構勇気が必要ですので、なかなか難しいことだとは思うんですが、それ以外にもいろいろな立場を譲るとか、お互いぶつかり合った時、主張がぶつかり合った時に譲るということですね。他人に譲る気持ちを持つようにしようというふうに言われます。で、昔から伝わる歌に、花を持つ人からのける山地かなという歌があります。花を持つ人からのける山地かな。美しい花を持つ人は、それが傷つかないように大事に抱きかかえて歩くと思います。一本道の山道で向こうから誰かが来た場合は、花を持っている人が自ら退いて相手が通り過ぎるのをじっと待つんですね。大切な花に傷をつけたくはないからです。そういう花を持っている人が譲るものなんだと言われていますから、私たちがこの花を持って他人に譲り合う気持ちを持つようにしたいものです。 これを正座瀬と言います。7番目は傍射瀬と言います。求める人や訪ねてくる人があれば、一宿一飯の施しを与えて、その労をねぎらう親切ということですね。これは今日治安の問題もあるので、知らない人が訪ねてきたからといって簡単に家に入れてしまうのはどうかと思われるかもしれませんが、これは要するに苦労している人のに対してその労をねぎらうということですね。これは例えば後輩に当たる人が何か遅くまで頑張ってるという時に、ご飯をおごるとか、工夫次第でいくらでもその労をねぎらうことができます。そういう苦労している人の労をねぎらう親切を傍射瀬ということですね。で、これら7つを無罪の7瀬と言いますので、現世、和言越食世、言事世、新世、新世、正座世、傍射世と言うんですが、この7つを知っていれば、一人の人とすれ違うだけで、3つも4つも施しをすることができます。私たちを幸せにする種まきができるんですね。ですから、それを生かすか殺すかは心がけ一つです。ですから、この7つを繰り返し聞いて、この7つを覚えてですね、共にこの幸せの種まきをさせていただきたいと思います。それでは、無罪の7選についてはこれで終わります。